からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日、4月10日です。再放送は明日、11日になるわけですけれども、まあ春爛漫の京都、しかしこの春をもう本当に思う存分屋外で楽しみたいところですけれども、残念ながら、新型コロナウイルス、感染拡大のため、まあ本当に、外出を8割減らそうと、人と会うのを8割減らそうと安倍首相は先日おっしゃってました。なかなかこう日常生活通りでは8割その人と会うのを減らすということはかなり難しいんですけれども、一人一人がやはりできるだけ努力をするということが大切なのかなというふうに思う今日この頃です。さあ、今回は、最近テレビをひねると本当に新聞を開いても、新型コロナが世界中で、感染拡大してたくさんの方が亡くなったという、まあ、辛いニュースがたくさん聞こえてくるわけですけれども、だからこそ今回は少し明るい話題をお届けしたいなっていうふうに思います。今日は着物を気軽に楽しもう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターはディリコ着物代表取締役、
ドリッコ着物です。
ブリッコじゃないですね。
違います、ブリッコじゃなくてドリッコです。
これはいい。ドリコ着物、あ、ドリッコ、
はい、
微妙。ドリッコ着物代表取締役岩崎恵美さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、岩崎恵美です。よろしくお願いいたします。
はじめまして。
はい、
はい、さあ、このドリッコ着物、一体どういう会社なんですか。会社ですか。
そうですね、1年ちょっと前に株式会社化したんですが、
はい、
もう着物ってやっぱり苦しいとか面倒くさいとか自分で着られないってちょっとマイナスイメージがある中、
マイナスなことはないんですけれども、うん、綺麗に着ることができたらどんなに素敵だろうって思うけれども、
ね、はい、
いや面倒くさい大変っていう、しまうのも面倒くさいわみたいな、まあ、そういうこともありますよね。
はい、
はい、
そんな女性たちの悩みを解決するために誕生しました。誰でも簡単に着られる三部式のお着物なんです。
はい、
はい、
いやいや、このドリッコ着物というこの会社名、
はい、
どういう事業内容されてるんでしょう。
ドリッコっていうのは踊り子から来てまして、はい、実は私の母が、2004年に京都 PR と着物振興を目的に京子町踊り子隊っていう NPO を立ち上げたんですね。
はい、
でそれは若い女性たちが着物を着て飛んだり跳ねたり踊ったりしながら京都を PR しながら全国各地を回ったり、
全国各地、
はい、あとブラジル、フランス、スペイン、イタリアとか、もう世界各国を回って、
はい、
京都府さんや京都市さんと一緒に、まあ、着物振興と京都 PR を続けてきたんですね。
はい、
でそんな中で私も初期メンバーとして踊ってたんですが、やっぱりみんな着物は好きなのに自分では着られないという思いがあって、なんとか簡単に着物って着られないものかなっていうので、私の母の友人で京都造形芸術大学の服飾デザインの教授がいらっしゃるんですが、その方に着る側の立場からもっと簡単に着物が着られないか、でその方は縫う側の立場からもっとこう気軽に着られる着物が作れないかっていうので話し合いを進めて誕生したのがこの私たちの三部式着物で、それを踊り子から取ってドリッコ着物と名付けたんです。
はい、そしてこのドリッコ着物の この会社の事業内容としてはどういうことになるんでしょうか。
この三部式着物を販売しています。
販売する会社、
はい、
はい。さあ皆さんラジオで聞いておられて、三部式着物というふうにどんなんだろうっていうふうに思っておられると思うんですが、
はい、
ですね、もうもう15年とか結構以前から二部式着物っていうのは例えばお漬物販売されてるお店とか、はい、それから小料理屋さんのおかみさんとか、それから旅館の中井さんも来てらっしゃる可能性があるかもしれませんが、そういうものは目にしたことがあるんですけれども、はい、そういうものとどういうふうに違うんでしょう。
二部式着物っていうのはやっぱり二部式着たはるなって皆さん分かるんですよね、
はい、
でも私たちの着物は
二部式っていうのはまず、うん、
上下に分かれてる着物で、はい、だいたい、まあ、帯をつけずに帯をエプロンの代わりにこうつけられたりとか、はい、
上半身と、まあ、あれ何身頃って言うんでしたっけ、上身頃、あ違うか
前身頃と後ろ身頃の着物は分かれてますけど、二部式っていうのは上半身と下半身で分かれている二部式なんですね、
はい、
でそれっていうのは本当に誰が見ても普通の着物とは全く違うもので、
はい、
簡易に着られる着物っていう感じだったんです。
着物のようなものという、
はい、そうですね、
まあ、そういうことでしょうかね。
でもうちの着物はどこからどう見ても普通の着物に見える、
はい、
簡単に着られるけど着姿は完璧っていうところを目指して作ったんです。
ああそうなんですか、はい、ちなみに、うん、今日その三部式着物お召しいただいてるんですが、
はい、
動画をご覧の方にちょっと動画を見ながら、まあ見ていただいてる体で、
はい、
ご説明願うと
こちらです、ね、
非常に、
はい、
いいかなって思うんですけれども、
はい、
まず特徴としてはどういうところが特徴なんでしょうか。
まずそのどういう部分で三部式なのかっていうところなんですが、
そうですね、はい、どこが三部なんでしょう。二部は上下ですけども、
まず上着で下の部分が見えますかね、巻きスカートになってるんですね、ここから下が、
はい、
でそれまで、まあ、二部式着物もこういう形で作られてたんですが、何が一番違うかっていうのがこのおはしょりの部分をベルトにしてマジックテープでピッと留めるだけにしたんです。
あそうですか、はい、おはしょりというと、まあ、帯から、その、余った部分が折りたたまれて、
ねうんはい、
まあ3センチぐらいですか、ちょっと
そうです、ね、
少なすぎても太すぎてもダメっていうのが、はい、まあ、でもそれが着物らしい姿。
そうですね、着物っていうのは長く作られていて、
はい、
まあ、親から子へ、子から孫へとこうどんどん成長に合わせて着付けができるように長く作られていて、
そういうために長く作られているんですか、調整できるように。
そうですね、
はい、
で着付け上手な方でもそのおはしょり部分をきれいに整えるっていうのは今までも難しいとされてたんですね。
前と後ろとそれから、まあ自分一人で着るということを考えますと、前の部分それと重ねると分厚くなる。
そうなんですよね、
はい、それで前と後ろ横全てを、まあ、これを同じにするのが美しいんでしょうか。
同じにするというか、まあ、綺麗に整ってるとより美しいかなという感じですね。
そうですね、失敗した時なんかどっかが太くなったりとか、
そうなんです
よね、いろいろ難しい、一番おはしょりの部分が着物を着るという点では難しい、
うん、はい、
はい、その問題をどんなふうに解決されたんでしょうか。
もうベルトにしてマジックテープでピッとつけてるだけなんです。本当はねここで一から着ていって説明するのが一番わかりやすいんですが
本当です、
まあ、そこはラジオですのでちょっとねお見せすることができないんですが、
はい、
でも他にもいろいろと特徴がありまして、
え
着物ってその都度長襦袢に襟を縫い付けないといけませんよね。
そうもう本当にどれだけ着るのというぐらい、うん、まず着物、長襦袢着てその長襦袢の下にちょっとガーゼの、なんていうんですか、
補正をするためにガーゼ入れたり、はい、タオル入れたりね、で、
ま、下着も着ますよね長襦袢の下に、
ね、はい、
はい、
で私たちの着物は、
はい、
浴衣下着を着て、
浴衣下着
補正ベストっていう
ワンピースですよね、
はい、
はい、
ワンピースというか、まあ、浴衣用の下着なんですが、それを着ていただいて、で補正ベストというのも開発しました。最近若い方、細い方とか胸だけ大きい方とか、いろんな体型の方がいらっしゃるので、7つのポケットにクッションが入っていて、それを出し入れすることによって、どなたにでもこう着物体型になっていただけるようなベストを開発しました。
あ、
はい、
ちなみに着物体型、着物に合った体型っていうと、どういう体型が、
あの寸胴な、
寸胴
ボッキュンボンじゃなくて、寸胴な体型が着物には似合っているとされてるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、ということは、なるべくこうメリハリのない、
そうなんです、
体型にするために、その7つのポケットがあって、
はいはい、
あの必要な部分に何を入れるんですか？
クッションが入ってるんですね、もともと。でも私ちょっとお腹出てるから、お腹の部分は抜こうかとか、そういう出し入れができるので、
最初から入ってて、
そうです、そうです、
不要な部分を抜くということですね、
は
い、
そうです、
はい、
でそれを着まして、通常ですと長襦袢を着ないといけない。でさっき言ったように、長襦袢には襟を縫い付けないといけないんですが、もうその作業がめんどくさいので、長襦袢をやめました。で
やめた、
はい、で必要な襟を、実はここスナップで着物自体につけられるようになってるんですね、
はい、
で5つ着物自体にまずスナップで襟をつけてもらったら、その後上着として羽織ります。
はい、
でここに中央にもスナップがついてるので、それでも襟が固定されるんですね。
結構あのどれぐらいその襟を出すかとか、はい、それでその上品さとか美しさが結構決まりますよね。
そうですね、
まあ、そういうことが悩まなくて済むように、
はい、
それはスナップっていうかボタンみたいなものですか？
そうなんです、スナップでこの中央の部分を留められるようになってるんですね、はい、でもう一つが、着物自体に絵文抜きをつけてるんです。この背中の部分で、今帯の奥に入ってるので見えないんですが、紐通しがついてるんですね。でこの着物自体にもう紐もついてるので、その紐を、
着物に紐がついている、
はい、
くっついている、縫い付けてある。
結構皆さんに聞くと、着物着る前の日に和装小物を探すのが大変、紐どこ行ったっけとか、
あの着物と一緒にはしまってないですよね。
そうですよね。なのでこう、どこ行ったどこ行ったって探す作業がまず大変だっていうことを耳にしたんです。分かっている
ようで、はい、本当にそうですね。
そうなんです、
はい、
なので着物自体にも紐をつけたんですね、で実はこれ前身頃と後ろ身頃が切り離してあって、
ほう、
通常着物っていうのはここはもちろん縫い合わせてあるものなんですが、
はい、
身幅が狭い方なんか、ここにすごく脇の下にシワがものすごくいくんですよ、
まあ身頃が余るというか、
はい
はい、
でそこを解消する意味でも、前身頃と後ろ身頃を思い切って切り離したことによって、すごくすっきりと着られるんですね。
それ切り離して大丈夫なんですか？
大丈夫なんです。
それをいざ着た時には離れているようには見えないんですか？
見えないんですよ。大丈夫ですよね。今
全然わからないですか。
でまず後ろ身頃についてるピンクの紐を前で結びます、はい、で続いて前身頃についてる白い紐を、手順が分かりやすいように紐の色も変えてあるんですけど、前身頃についてる白い紐を後ろに回して、で後ろに絵文抜きがついてるので、その紐通しに両方から紐を通してもらって、で前に紐を持ってきて結ぶんです。
ぐるっと回る、
はい、そうすると襟がこのようにこうすっきりと抜けて、
はい、
で襟元が崩れない。
わお。
わお。
あの着物って、はい、ここが肝心っていうポイントがいくつかあると思うんですけれども、はい、やはりその、襦袢の襟をどれだけ出すか、
はい、
それからその襟の抜き方、
はい、
それでいろんなことが決まるっていう。
そうですよね。
それがもう
一瞬で。
一瞬で、
はい、こんな綺麗になるんです。
こんな綺麗に、
今結構綺麗じゃないですか、襟元。
それ岩崎さんだからっていうわけではないんですか？
ないんです。あの着付けを知らなくても、このドリッコ着物の着方さえ覚えていただいたら、はい、誰にでもこの襟元が叶うんです。
わお。いやいやいやいや、
驚いていただいて嬉しいです。
わおとしか言いようがないですね。するとあのその後ろ身頃とその上側の、
はい、
あの前と後ろを切り離したとおっしゃいましたが、はい、まあ、肩の部分それから袖の部分は当然つながっていますよね。
そうですね、はい、
切り離されているのはどこですか。
ここの本当に脇の下、
脇から開いているんですか。
開いてるんです。
だけど
ただもう切ることによって、はい、そこはつながるような形になるのでシワだけいかないですし、で切った感じは全く問題がないっていう。
問題ないですね。
はい、
はい、もうこれは驚くことばかりと。はい、まだまだお話を伺います。
はい、
からグリーンコミュニケーション引き続き、ドリッコ着物代表取締役岩崎恵美さんに着物を気軽に楽しもう、そんなテーマでお話を伺います。
はい、
さあ、上半身のことは今伺いました。はい、真ん中この三部式ですからおはしょりの部分どんな風になっているんですか。
おはしょりの部分は、
ま、着る順番としては上から、
ね、上着を着ます。
着ました。
で続いて巻きスカートです。
巻きスカート、はい、スカート
に見えない。ここの着物がうちの着物1枚につながってるわけじゃなくて3つに分かれてますので、
はい、
ここの部分巻きスカートになってるんですね。でただの巻きスカートではなくちゃんと腰周りの丸みにフィットするように内側にダーツが取ってあって、
着物にダーツ、
はい、でさらに紐の位置、巻きスカートにも紐がついてるんですけど、
はい、
左右で変えることによって着物って右つまが上がっていることが美しいとされるじゃないですか。
まあそうですね、結構着てると下がってくるっていうか、
はい、そうなんです、はい、その右つま上がりが自然にできるんです。
ほう、それはなぜですか。
紐の位置を変えてあるんですね。ちょっと左右で、うん、あの一番端っこにこう通ってるんですけど紐の位置を変えることによって自然に右が上がるように、ただ結ぶだけで、で巻きスカートにも紐通しがついているので、
はい、
全部通していただくとさらに着崩れない。で最後におはしょりベルトをマジックテープでピッと留めていただいて、
それベルト形式というか、
そうなんです、
もうピッとマジックテープで、
はい、
はい、
18センチぐらいのもう長方形の布なんですけど、
はい、
それをマジックテープでピッと留めていただいて、はい、でここの縫い目だけ合わせていただくと本当に普通の着物を着ているような感覚に。
自然ですね、
はい、
長い着物を、あのおはしょり部分を折ったという、
そうですね、
そのように見えるようにちゃんとそれがデザインされているということですね。
そうなんです、
はい、
でこの帯も
帯です、
作り帯なんですよ。
え
実はあのもうお太鼓部分が結ばっていて、で引っ掛けてるだけなんですね。
何してるだけです
か。引っ掛けてるだ けフックがついていて、
はい、お太鼓部分を、
はいはい、まず胴巻きを巻いていただいて、で後ろにフックを引っ掛けて、まあ、この帯締め帯揚げとかは通常の着物と同じようにやってるんですけど、
はい、
はい、なのでこれ5分で着られるんです。
わおびっくりですね。
はい、
ちなみにその帯は、
はい、
まあ市販の帯とは形が違うということですか、長さとか。
え、あの市販の帯をこちらもうちで縫製し直すことができまして。
あ、そうですか、
はいはい、作り帯に縫製をし直して着ていただくと、もう本当にどなたにでも、やっぱり最近腕が上がらへんのよとか、
うん、
着物は着られるけど帯だけ結べへんっていう方も多いので、そういう方にも簡単に着物自体を着ていただけるように考えてます。
そうですか、
はい、
ちなみにその三部式着物に普通の帯を、
はい、
もう帯自分で締めるわっていう方もおられるかもしれませんが、
うん、そうですね、もちろん OK
です。それも可能なんですか。はい、そうですか、
はい、
いやこれは驚いたっていうそうするとお母さんちょっと手伝ってとか帯締めるの、はい、グッとやってとか、
うん、
そういうお手伝いも 不要と。
そうなんです。
そうなんですか、はい、これはすごい。いや、そして、
はい、
皆さん朗報ですっていう感じで、はい、まあお家にいなければならない、それからテレワークとか、
うん、
この、外出ままならないっていうこの、昨今ですから、
はい、
お家にいる時間が長い。さあ、土曜日日曜日、休みなんだけど何をしよう。そんな時に結構私もそうなんですけども、何かを掃除したり片付けたりっていうことがあるかと思うんですが、
はい、
何かいいアイデアがあるそうですね。
そうなんです、
はい、
最近ね、断捨離をされる方とかタンスの中の整理をされる方増えてると思うんです、
はい、
家にいる時間がたっぷりあるので、
いらないものって結構たくさんあるんですけど、
はい、そんな中にきっと眠っているいい置物もあると思うんですよ。
眠りすぎなんです。
松岡さんとかもやっぱりそうですか。
はい、もう長いこと着てません。
そうでしょう、
はい、
そういう置物を三部式に仕立て直すサービスを今月からスタートしたんです。
4月からスタートされた、
はい、というのも、はい、これまでは販売だけをしていたんですね。作ったものを
三部式着物、
はいはい、売るだけっていうことをしてたんですが、買ってくださったお客様からなんとか自分の家で眠っている着物も三部式にしてもらえないですかっていう要望がたくさんありまして、満を持してこの4月から、
はいはい、
お客様の着物を三部式に仕立て直すサービスをスタートしました。
そうですか、
はい、
いろいろあるんですけども、
ええお家にね、
はい、そうですね、はい、色が派手という場合は、うん、それはやっぱり染め直、まずは染め直してからということになりますよね。そうですね、はい、さあ、これを三部式着物にできますかと私が持っていきます。
はい、
心配なのは3つに多分切り刻まれるって感じなんですか、ええ、
そうですよね。
随分着物って長いんですけれども、
はい、
どんな風になるんですか。
本当に3つに着るんですが、
3つに着る、
はい、でなかなか
手術されるような感じ。
そうです、
はい、
でお客様のお着物そのままであるとおはしょり部分、おはしょりベルト18センチぐらいありますので、はい、全部ご自身のお着物でっていう形では取れないので、見える部分だけご自身のお着物、あとの上の部分は違う布を当てて作っていくっていうことなので、もう余すところなく全てちゃんと使わせていただいて三部式に仕立て直すんですが、母がねもともと KBS 京都のアナウンサーでずっとフリーでアナウンサーをしてまして。
あ、そうなんですか、
はい、でやっぱり
お母様なんていうお名前ですか。
岩崎ひろみと言います。
岩崎ひろみさん、
はい
はい、
で私も母の後を継いでもう20年ぐらい司会の仕事をしてまして、
はい、
京都で司会の仕事をしてると着物着てきてくださいって言われる機会がすごく多いんですよ。
まあそういう場面っていうのもたくさんありますよね、
は
い、
あと西陣さんとか、はい、織章さんのお仕事とかもたくさんありますので、でも着付け代が出ない、そうなると
出ないですよ、ね、
7000円8000円ぐらい自分で美容室で払わないといけない。
お
う、でそういうことになるとその都度お金がかかるじゃないですか。
そうですね、いただくギャラよりも、
はい、
その費用の方が多いっていう場合もありますよね。
そうなんです、はい、なので自分で着られると本当にどこへでも着ていけますし便利なんですね、
はい、
なのでうち母が道楽でバブルの時にいっぱい着物買ってたんですね、
はい、
その着物を全部今三部式に仕立て直したんですが、
はい、
どこへ着ていってもバレません、
はい、
呉服関係の皆さんいい着物着てきてくれたなっておっしゃるんですよ。
そうなんですか。
なので絶対後悔はさせないと思います。
させない、そうですか。
はい、
多分一度そういうふうに体験してみないと。
そうですね、
その自分の着物がもう切られて、まあ、切ってしまったらそれで終わりですよね、
はいはい、
心配な部分もあるかもしれませんが絶対後悔しないと。
そうですね、
そうですか、これは私近々
ここから歩いて5分もかからない場所ですので。
場所はどのあたりなんでしょう。
六角通りの五子町と
中京区、
はい
はい、
で六角通りの五子町通りと富谷町の間で三木藩さんっていう旅館の東隣なんですよ。
え、そうですか。じゃあこの三条寺町の、
はい、
西南角のこのラジオカフェのスタジオから、まあ、歩いて 3,4 分
そうですね
といったところでしょうか、
はい、
ドリッコ着物が、
はい、
そこにこう看板がちゃんと出てるんですか？
はい、蔵で営業してますので、はい、ちょっと、まあ、路地というか入り込んだ奥にあるんですね、
ええ、
なので見つけにくいかもしれないんですが、営業してる時は着物のトルソーをかけて、で看板置いてますので、
はい、
ぜひお越しいただきたいと思います。
そうですか、
はい、
ご相談に行くときはその実物は持って行った方がいいのか、はいはい、
そうですね、
お話だけで良いのか、まあ、
今
こんな
時期ですので、はい、お店に来られるのがちょっとで気になる方は一度ご連絡いただきまして、はい、お電話でお問い合わせをいただくといいかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、まあ、ちょっと、状態が落ち着いてからっていうのでも、はい、いいかもしれませんが、
はい、
今のうちにこうタンスを整理して、うん、わ、この着物を三部式にしたらまた出かけたいなって。
そうですね、
でやっぱりそういうイメージを抱いていただいて、
はい、
気になるのがどれぐらいのお値段かなっていう、そこが心配なんですけれども、ね、
お持ちいただくお着物にもよりまして、生地とか状態にもよるんですが、
はい、
基本的に、まあ、綺麗な状態で洗い張りとかが必要でない場合は4万円ぐらいからって感じですね、はい、
あ、そうですか、
はい、でもう本当に簡単な正絹でなく紡ぎとかポリエステルとか生地がちょっと違うものであれば相談に応じてもう少し値段がお安くなる場合もございます。
ああ、そうですか、
はい、
そうすると、まあ、大島紬、これはおばあちゃんの形見、うん、だからとか、はい、そういうのでも証券じゃなくても良い、はい、ということですね。
結構です。
これはなかなか楽しみなお話を伺いました。
ありがとうございます、
はい、帯も、
はい、
そこそこ私のことを言いますとあるとしますと、
はい、
それはどうしたらいいですか？
帯もお持ちいただきましたら、この作り帯に縫製し直します。
縫製し直す、
はい、
はい、着物に合ったやっぱり帯を持参するとなおさらに良いということですね。
すぐで、うちでもリユース帯を作り帯にして販売してますので、もうそれは1万2000円ぐらいからありますので、お着物だけお持ちいただいて帯をうちの店で選んでいただいても結構ですし、お持ちいただいても仕立て直すことは可能です。
そうですか、
は
い、分かりました。ラジオを聞きの皆様、ぜひぜひ本当に岩崎恵美さんのこのお姿、
はい、
YouTube でぜひご覧いただきたいんですけれども着物を着てらっしゃるとしか見えない。
ありがとうございます。
本当にすごいっていう感じなんですけれども、
はい、
何か買い足すものっていうのは特にはないですか？
そうですね、もうご自身がお着物をお持ちであれば買い足す必要はないです。
お持ちのものでできると。
はい、
はい、分かりました。これはぜひぜひ私もお願いしたいなと思います。私この会社名ブリッコ着物って間違えましたけれども、ドリッコって最後にこれどういう意味なんでしょう？
その京子町踊り子隊の踊り子からドリッコっていう風に来てます。ドリッコ
でした、ね、はい、わかりました。このちょっと酸素が不足して
マスクがね。
そうですね、ありがとうございました。今日は本当に美しい楽しいお話を伺いましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今回は、着物を気軽に楽しもう、ドリッコ着物代表取締役岩崎恵美さんにお話を伺いました。足立病院老婆都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。